はい、ペテロの手紙第2の今日は3章です。3章でも前半部分、1節から9節までを見ていきたいと思います。第2の手紙のテーマ、霊的に成長すると言っていいでしょう。もうこの手紙の最後の最後が、この私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長をしなさいとこのように言っているわけですね。で、彼が間もなくこの死刑になります。逆さ貼り付けにわざわ自分からあえて申し出たと、こう十字架ではなく逆さ十字架というふうに言われてますけれども、で、その最後の言葉として彼が語っているのがこの第二の手紙であって、そして教会の中に偽教師たちが入ってくるということを警告しております。そして偽教師たちはですね、主に主が再び来られることを否定していました。そして肉の欲望のままに生きることをこう厭わない、この許容していく、そういう異端の教えを持ち込んでいたわけなんです。で、このペテロはこの手紙を読んでいる信者たちに対して新しい教えとして教えているのではなくて、すでに知っていることを思い起こさせる内容だと彼は言ってるんですね。私たちもこの主に教えられたことを思い出して、聖霊の助けを受けて愛と信仰の中でそれを保っていくですね。この新しいことはあまり多くない、けれども、この初めに聞いたけれども思い起こすことによって、むしろ新しい御霊の働きを経験します。言われていることは同じこと、しかし思い起こす聖霊の働きによって神様のこれまでにない新しい働きをこう受け入れていくことになるわけなんですね。で、2章において偽教師たちの悪い行いについて、このペテロは告発しました。そして3章は再びこの愛する人たちという言葉から、この励ましの言葉になっています。1節、愛する人たち、今私がこの第2の手紙をあなた方に書き送るのは、これらの手紙により記憶を呼び覚まさせて、あなた方の純真な心を奮い立たせるためなのですと。ですね。愛する人たちっていう言葉を聞いたときに、どうぞ覚えてください。皆さん愛されてるんです。ですか？兄弟愛を持って言ってるんですね。ペテロ自身がこの一章で、兄弟内には愛をって言ってですね、敬虔には兄弟愛をって書いてますけれども、本当に愛されてるんだよ。で、兄弟愛を持って今、ペテロが話しています。そして、この手紙を書いている目的というのが、第二の手紙が、であるということがこう書いてるんですね。この第二だって愛って言ってるんですね。この第一の手紙だけでも良かったものの、改めて、なんで第二の手紙を書いてるのかと。で、その疑問に答えてるんですね。これ手紙も書いてるんですよ。また第二の手紙を書いてるんですよ。で、理由は、記憶を呼び覚ませて、あなた方の純真な心を奮い立たせるってこう言ってるんですね。でも、こう繰り返してるんです、実は。一章の12節でも、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれのことをあなた方に思い起こさせようとしていると。で、このように繰り返して何度も何度もですね、こうやって主が、私にこの以前語ったことをこう今伝えてるけれども、またこの思い起こさせてるよって、この語ってるよということですね。これ聖書では、このことを何度も行って神様がおられますですね。この旧約聖書もそうですね。あとは祭りもそうですね。この主がご自分のために対して行われた良い技を、この出エジプトですね、特に、あとアラノの旅とか、思い起こさせる、記念する、永遠の掟としていくと。だから1000年経っても2000年経っても、それでも思い起こしていくという、これを行わせて、それがなかったとしたら、イエス様が十字架につけられる前夜、過ぎ越しの食事もなかったことになります。で、そこでイエス様が主の流される血ですね、このブドウ酒を飲む時ですね、そしてパンが裂かれる肉だと、私の肉であると。で、これさえなかったことになります。そして今私たちはそのバトンを握っているわけです。主が来られるまで主の死を告げ知らせるのだと使徒ヨハネは言っています。 このようにして思い起こす。これをしてくださる神様は聖霊を送ってくださいました。ヨハネの14章の26節で、助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますということなんです。で、私たちは聞いてるからといって知ってるとは限らないんですね。むしろ数多く聞いているので、耳にタコができて聞かなくなってしまっているということはしばしば起こります。ああ、もう聞いてるから、ね、実は学んでいないのもかかわらずそこから教わろうとする態度を失ってしまう。ユダヤ人の指導者たちがまさにそうでした。その過ちに陥っていて、聖書は知っているのに真理を悟ることができなくなった。心が固くなになっていったですね。で、イエス様は何か突飛なことを話されたのではなくて、モーセの律法をまた預言者を教えておられたわけなんです。彼らも知っていることを教えておられたんですけれども、拒んでついに信じることができなくなったとヨハネの12章のに書いてあります。で、弟子たちも実は例外じゃないんですよね。この悟ることが遅い、このここ鈍くなってるっていうことをイエス様も言われましたけれども、どうしかしたらイエス様が何度となく私は十字架につけられ、この死に渡されると、3日目にでもよみがえると言われたんですけれども、このイエス様が捕らえられる時に彼らは逃げてしまって、そしてよみがえられた後でエマオの途上に行く二人の弟子に律法と預言者からキリストの苦しみについて書いてあるところを全体を通して解き明かされたんです。そしてその時にこう言われました。ああ、愚かな人たち、預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たちと。で、この鈍かったんですけれども、イエス様がこのパン先を彼らと一緒に行ってくれた。その時にイエス様だって気づいて、そして消えた時に、私たちがこの解き明かしを聞いている時に心が燃やされていたではないかと、このように言っていたわけなんです。で、このようにしてあなた方の純真な心を奮い立たせるとあります。はじめは御言葉を純粋に受け入れて血飲み物のようであったかもしれないんですね。ペテロが第一の手紙でね、2章2節ですけれども、生まれたばかりの血飲み子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい、それによって成長し救いを得るためです、とこう言ってるんですね。成長して救いを得るって、もう得てるんですけども、その救いの完成ですね。成長したその後でこの救いの完成があるわけですね。で、この純粋な心、純真な心が、まあ、汚されていくっていうことがあるわけですよね。あの4つの種類の土の種まきで、この茨にまかれたものはどうなりますか。実を結ばなかったんですね。塞がれて。で、それは何かっていうと、富や世の思い煩いですね。で、これによって、その純真な心、この、御言葉を受け入れていくという、このそのまま受け入れていくという、これがですね、どんどん、この、まあ、汚されていくというか、で、コリントの教会にこのペテロの手紙の背景と同じように、この悪い働き人が入ってきていました。で、パウロがこう言いました。第2コリントの11章の2節3節で、私はあなた方を清純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています、とこのようにこの心配していることを話しました。で、これからですね、偽教師たちがこの主の再臨を否定するというところを読んでいきますが、イエス様もこのご自身が戻られる時のこの警告というか戒めが、目を覚ましていなさいと、眠っていてはいけないと、覚えてますか。この主人に家を任されてですね、きちんと食事を与えていくしもべ、賢いしもべ、知る深いしもべがいる一方で、愚かなしもべもいました。賢いしもべは、本当に、帰ってきた時にそれを行っている忠実だったんですね。で、もう一つの、愚かなしもべは、主人はまだ帰る前と、もう心に中で思って仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりしているというふうに書いてあります。 最初にこの仕えてるわけだからもう純真な思いがあったと思うんですよね、この愚かな方も、愚かなしもべを。けれども途中で悪いことをし始めるようになったんです。つまり純真な心が離れていってしまった、これなくなってしまった。だから私たちは常に聖霊によって常に心が純真に保たれていなければならないわけなんですね。で、2節をご覧ください。それは聖なる預言者たちによって前もって語られた御言葉と、あなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令とを思い起こさせるためなのですと。ペテロが思い起こさせようとしているのはですね、2種類の人々によって書かれています。一つは聖なる預言者ですね、前もって語られたと。これは旧約時代のもちろん預言者のことです。そしてあなた方の人たちが語った主であり救い主である方の命令ですね、これが人たちが主から命じられたことを伝えていったということで、これが新約ですね。だからこの預言者たちと人たちのコンビがによって私たち教会が成り立っているということをパウロはこのエペソの3章の5節でね、こう言ってますけれども、この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されてますが、と書いてあるんですね。あとはそのちょっと手前の方でこの石杖をこの何ですか、コーナーストーンって何だっけ、頭石か、ね、あの要の石がこのイエス様ご自身で、そしてこの預言者たちとこの人たちによってこの立て上げられていくということが書いてあります。で、このように聖書全体の言葉を思い起こさせようとしていたわけなんです。で、この旧約時代の預言者たちについて、聖なる預言、聖なるっていうのがいいですね。聖なる、なんで聖かっていうと、清いかっていうと、第二ペテロの1章の21節にありました。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。聖なる御霊によって導かれてました。そうではなくて、私的解釈を施している者たちがいて、それが偽教師であり、汚れていると。これが背景があって、聖なる預言者とこう言ってるわけです。この偽預言の問題っていうのはね、これ本当に大きかったんですね。この旧約の時代でも、エレミアが預言をしているときに、彼が、誰から迫害されたかって言ったら、もう王からも迫害されてますけれども、よく読むと、もっと頻繁に迫害を受けてるのは祭司とか預言者とか。祭司は本当にこう殺そうと思ってるんだけれども、そのなんですかね、王の下で働いているこの側近たちがね、こう止めに入ったとかね、そういうのも書いてあります。で、あと偽預言があったんです。これが熾烈だった。バビロンにエルサレムが滅ぼされるから主に立ち返りなさいというのが御心でしたが、他の者たちは神はバビロンからエルサレムをすぐにでも解放してくださるとこう言ったんです。だから人々の心にある罪を取り扱うことせずにですね、このような希望的な観測を話したわけです。で、エレミア書にそれがすごい語られていて、なんで偽預言者がそんなこと言うかって言ったら、23章の28節で、夢を見る者の預言者は夢を述べるがよい、しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならない、麦は藁と何の関わりがあろうか、主の御告げと。この神の言葉を忠実に語る、この言葉は麦だって言ってるんですね。食べることができるもの、私たちを生かすことができるものなんですね。しかしこの、すぐにバビロンにから救われると言った偽預言の方は藁だと言ったんです。火で燃やされてしまいます。もちろん食べることはできません。一緒に滅んでしまうような言葉なんだと、このように言っている。で、夢を見てる、これ自分で勝手に思いを投影させてるだけなんですね。で、そういうものから遠ざからないといけないよと。で、使徒たちはこの、さっきのですね、この主の命令を伝えてるって書いてました。で、主ご自身、イエス様ご自身に直接聞いて伝えているわけですから、私たちも同じですね。イエス様にこの言われていること、行われていることに、この 目を止めていく、本当しっかりと見ていく、この方についていく、イエス様についていく、これがこの人たちから、まあ、言われていることであります。そうしなさいということですね。で3節ですが、これが本題ですね。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないかと、こう言ってます。まず初めにっていう言葉って、じゃあ次に何だろうっていうふうに思っちゃうかもしれないですけど、これ順番じゃないんですね。この訳がちょっとあれですね。優先されるべきこと、第一に考えなきゃいけないことっていう感じです。だから順番というよりも優先順位ですね。でそれが主の来臨の約束なんです。イエス様が戻ってこられることの約束なんです。もうすでに一章でそのことをペテロ思い起こさせていて、16節ですね、一章の16節で、あなた方に私たちの主イエスキリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちは、キリストの意向の目撃者なんだと、こう言って、来臨がの約束というのは、私がもう事実この、高い山で、イエス様の変貌の姿を見たし、さらに確かな予言の言葉もあるんですよと、でこのように、この言っていたわけなんですね。主が来られるということ。旧約の時代の預言者たちがどれだけ語ったことか。で、聖書を一節ずつ順番にですね、このどこか私が選ばないでですね、日曜日は進めていってるわけです。だから、舐めるようにしてこう読んでいくと分かるんですけれども、で実は新約聖書もそうなんですね。もうこれから説明しますけれども、読んでったらもう数知れないですよ。私が来ると、イエス主が来るという言葉ですね、何度も何度も100回200回語っているわけです。でイエス様ご自身がオリーブ山などですね、または私が人の子が来るのはノアの日のようだとかですね、私が来るということをお語りになった。そして個人的にヨハネ14章の3節で、私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えますと、敬虚ですね、この私のもとに迎える、この父がおられるところ、その住まいが用意されているところですね、天です。そこにこのまずこの連れていくためにね、迎えに来るよ。そしてこの手紙ですね、このヨハネも手紙を書きました。もちろんパウロがたくさんの手紙を書いています。そしてヤコブの手紙です、ユダの手紙があります。すべての使徒がですね、すべての使徒が主が来られるのは近いことを話しています。偽預言者はこれを否定するんです。あざけてるんですね、この主が来られることについて。で自分たちの欲望に従って生活してるって言うんですね。彼らは主が来られるということをは自分の行いについて裁かれる時であります。死んだ者たちがよみがえり、その行いに応じて裁かれ、また報いを受けるですね。正しい者が永遠の命を得るという報いがあるわけなんです。ですから主が戻って来られないということであれば、死者のよみがえりはない、復活はない。で自分にして自分のしていることに対する報いもないから、自分の好きなようにして生きててもとやかく言われないわけなんです。でそのようにつぶやいているしもべの姿が実はマラッキの予言にあったんですね。あなた方が言う神に仕えることは虚しいことだ。神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の益になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試して試みても罰を免れる。
ですね。
わかりました。主に仕えることは、仕えたからって何になるのって。で、その戒めを守って、そして神様から言葉が与えられて、そして本当に罪がこう示されましたと。他のね、あのこの神の言葉がなかったら、全然もう責められるようなことなかったとしてもですね、こう示された。で、何のためだ、虚しいじゃないかと。で、高ぶってね、この神のことを全然認めないで生きているもの、これが幸せじゃないかと。栄えて、ね、神を試みても罰を免れる。こういうふうに、この神に申し訳するっていう概念がないわけですよね。できるんですよ、主が来られないってなると。だから欲望のままに生きていくと、この主の来臨をあざけていくと。で、彼らが言っているのは、先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままではないかっていうですね。この先祖っていうのは、おそらくアブラハム、イサク、ヤコブのことでしょう、族長のことでしょう。で、先祖たち以降で約束されたこのキリスト、メシアが来られるという約束があっても、何事も創造の初めから変わってないじゃないかってこう言うんですね。で、私たちともするとですね、この同じようなことがずっと続いていますから、これ聖書の世界は異変が起こるって言ったらいいかな、ね、神は不思議な方って言ってますけど、この普通の人間の営みにこの神が介入されるわけじゃないですか、印を持ってですね。で、これが、まあ、この主が戻られるときにはもう本当に月が暗くなり、太陽も赤くなってですね、そして大地震が起こってですね、もう本当に大変なことが起こるわけですけれども、そういうものが起こらないじゃないか、起こってないじゃないかと、このように言ってるんです。で、これ実は科学の世界でも実は言われていてですね、この進化論の元になった考え、性一説っていうのが、性一説ってね、斎藤の際で、こう斎藤つも、この簡単な方ですよ、示す使わないで、性ですね、で一ですね、説と言います。簡単に話すと、この今起こっている現象っていうのはあるじゃないですか。例えば川だったらば、徐々に流れてって、どんどんこの川底は深くなってて、削れてってですね、でそれがもうずっと続いている水の循環があるわけですよね。この海に入って、そして海からこの蒸気が出てってですね、そして雲が形成されて、その雲によってこの山にこの雨が降ってっていう感じですよね。で、これはずっと続いているわけですよ。で、昔もそうだったと。でも聖書は、神が天と地を作られて、そしていろんな異変が起こったわけですね。これから見ていきますね。ノアの洪水なんて、もうその最たるものでしょう。天変地異というのを前提にして話していて、そしてイエス様が戻ってこられる、主が戻ってこられるっていう時も、天変地異がこう書かれてるわけですよ。けれども、例えば、この、道端で、私がね、例えばこの何かサンドウィッチマンみたいにね、こう何か主が再び戻られますね、で世の滅びは近いって、何かまあちょっとね、そういう人いますけれども、ね、そうやって話したとしたらですね、もう何言ってんだと、まあ今日の仕事で大変なんだと、いつもやってることでと、でこうなってあざけられる、ばかりされるのがオチなわけですよね。で、このように、このこれからも同じように今の秩序が続くという考えですね。で、これが今ここで偽預言者が言っていることで、で、このような考えが私たちの信仰を潰します。前起こってたことが今でも起こって、いつまでも変わらないんだ、これやばい、超やばい。だって、誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。ですね。で、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなって、これ変革ですよ。この大変革ですよね。で、日々新たにされ、で、自分の思いを一新しなさい。ですね。そして御霊の新たな始まりがある、私は新しいことを行うよと。で、このように、で、私たちこれから学んでいきますけれども、三条の水訓ですね、もう本当にもう大変革ですよ。人々がもうガラッと変わっていくんですよね。 今のバプテスマのヨハネの時からもうその備えができ始めてるでしょ。どんどん人が変えられていく、悔い改めていってるわけですよね。いや、そんなどうせね、やったって無理だよって、虚しいから変わんないよって、でこういう哲学です、思想です。でこれがこの偽預言者たちが持っていたもので、そして今やってることを受け入れるの神なんだと、愛されてるんだよあなた方は今のままでって。いや、その通りですよ。でも罪を犯していいんだよって話じゃないでしょ。悔い改めなくていいんだよって話じゃないでしょ。愛されてますよ、どんなこと言っても。でも神は愛されてるから罪を捨ててほしいと願っている。滅びることを願っておられない。ということで、この何事も創造の初めからのままではないかって話をしているわけです。で、こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水から出て、水によってなったのであって、当時の世界は、その水により洪水に覆われて滅びましたと。で、こう言い張る彼らと言っていますから、本当に言ってたんですね。これを主張していたんですよ。本当に楽しいですね。主張していたんです。で、彼らの決定的な過ちをペテロが指摘していて、それが何事も創造の始めからそのままではなかったんですよね。創造された時に神が、ここで興味深い表現があるんですが、自ら地上が出てきたと、神の言葉によってって聞いてます。そう、そうよ、地が水の、神の言葉によって水から出てきたんですよ。水から。あ、じゃあ水が先なんですよね。だから私たちね、この地上があって、そこに水がなんか入ってるっていうイメージがあるじゃないですか、ね、そうじゃなくて、水があってそれ地上だったんですね。覚えてますか。まずは、この大いなる水があってですね、その上をこの 暗闇のところで神の霊がうごめいていて、光をあれって言って光ができて、それが第1日目、第2日目がこの水があって、これが上の方に水、そして下の方に水、そこの間に空間ですね、大きな空が、大空ができるようにとこう言われたわけです。そして下の方の水に対して神が言葉を語られて、水が一ところに集まれと、で乾いたところできなさいと、それで地と呼ばれるようになるわけです。だから水から地が生まれたって、なんかちょっと私たちはね、普通逆っていうかな、地上があってそこに水が入ってるって、かろうじて私たち浮かんで、そうじゃなくて水からってこういう地ができたんだということで、このようにして今の秩序が与えられてるんだけども、このノアの時代の時に、この神があえてそのようにこの乾いてるところをこう作ってくださって、地を作ってくださったところ、これをただ取っただけですね、やめただけですね。そして戻るわけです、水が。この裁き、だから神は創造の力を持っておられるわけですね。だから創造の力を持っているから、同じ力を持って裁くことはおできになる方なんです。だから当然のごとく、これからも今の秩序が続くっていうのは本当に傲慢なんですね。傲慢ですね。神が今この秩序をあえて保ってくださって、憐れみによって存在しているのであって、これを神が御心であれば一瞬に滅ぼすことがおできになるということをわきまえない発言なわけなんですよ。ここの創造の始めの時からね、同じじゃないかって。でしかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの火まで保たれているのですと。同じ御言葉によってって書いてますね。先ほどのこの、陸は地ができない、乾いたところに出なさいと言った、その同じように同じ御言葉によって、で今度は火によって裁かれる。それでもそのそうなってもおかしくないけど、今かろうじて神の御心によって、御言葉によって天と地が保たれているんですよ。 ですね。そしてこの石がこの下るときに不敬虔な者が裁きと滅びを受けるということであります。この火によって裁かれることについて聖書もすごいたくさん話してますね。この、詩編の50編の3節で、我らの神は来て黙っておられない。見舞いには食い尽くす火があり、その周りには激しい嵐がある。よく考えてみたら、そのエジプトのシナイ山で、ね、出エジプトのシナイ山で、どうですか？火が伴ってましたよね。そしてホレブの山で燃える火の芝の中に火が伴って、でイザヤ書の66章の15節で、見よ、まことに主は火の中を進んでこられる。その戦車はつむじ風のようだ。その怒りを激しく燃やし、火の炎を持って攻め立てると。で、このマタイの前のマラキーですね、4章の1節にも、見よ、その火が来る、かまどのように燃えながら、その火すべて高ぶる者、すべて悪を行う者、藁となる。来ようとしているその火は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さないと。いや、これは旧約だと、新約ないよと、ここで順番に学んでいく、特典があるわけです。全くそうじゃないです。イエス様福音書でバリバリ話してました、ね、次回出ますよね、あの5章か、次回かな、あのマタイの福音書でね、ゲヘナに全身がゲヘナに投げ込まれるようなマシであるとですね。で、ウジがそこにあって、そしてもね、火はね、あとはラザルもそうでしょ、ラザルと金持ちもそうでしょ、金持ちは火の中で苦しんでた。そしてテサロニケの手紙には第2の1章の7節から9節で、主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従いて天から現れる時に起こります。その時、主は神を知らない人々は、私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。そのような人々は主の御顔の前とその御力の栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるのですと。このように同じ御言葉によって火によって焼かれるということがあります。で、黙示録はもうバンバン出てくる、火がこの下って裁きね、不敬虔な者どもの裁きと滅びとあります。敬虔な者、主を求め主を恐れている者たちは救い出されるって話を書いてます。救われるっていうことを書いてます。この2章がそうだったんですね。覚えてますか？ロトがソドムの火による裁きから免れたですね。で、2章の9節に、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられる。誘惑を受けてるけど、試みを受けてるけれども、救い出してくださるよ。このように神様はこの裁きを受けないようにしてくださるわけなんですね。で、このように偽教師に対する警告がありましたけれども、しかし愛する人たちと、またね、このまた愛されているもの、兄弟たちに語っているわけです。で、今度ですね、この8節以降、8節から9節は、この主を求めている信者であっても感じてしまう、こう、素朴な疑問って言ったらいいかな、自然な、誠実な質問って言ったらいいかな、それは、主が来られるのが遅れているように感じるということです。遅れているように感じる。そうですね、ペテロ、このように第二の手紙で自分が死ぬ直前に話している時でさえが、もう主の来臨はまだ来ないじゃないかって、ね、なんか再臨とかって言ってけど、何なのよって、私たちなんかなっちゃう、ちょっとそれどころじゃないですよね。もう1900年ぐらい経ってるわけでしょ。で、だからこそ、このあざけるものが、まあ、さらに増えてると思います。私はギャップを感じるんですね。何かというと、今日建てられているキリスト教会は、これ全体的な話ね、一般的な話ですよ。この聖書に書かれているところに見る教会と比べると、主が来られるっていうことについて、それほど強調されてないですね。ましてや全然聞いたことがないっていう話もよく聞きます。 どこかが違う、ずれてしまったわけなんですね。でその理由というのは何かというと、イエス様まだいらっしゃってないからです、うん、時間が経ったら忘れちゃう、時間が経ったらあれってこれあざけるものが増えていくのは、まあ、人間罪人ですから当然の成り行きなんですけども、でもイエス様を求めるこの愛された者たちであってもやっぱりその疑問が出てくるわけなんです。でそれに対して先ほど言った純真な心を保っていることができるように、これ本当にイエス様が来るんだよっていうね、これ純粋さっていうかな、これを、この奮い立たせてほしいがゆえに、この2つの答えを言ってます。8節で1つ目で9節2つ目ですね、しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。一時を見落としてはいけないと言ってますけれども、このイエス様が戻ってこられるということを考えている中で、この盲点になっていることがあると、こう見落としてしまうことがあると、何かというとここに書いてある、主の御前では一日は千年のようで、千年は一日のようなんです。で私たちどうしても人間は時間に制約されている者たちでありますから、永遠の神である主が時をどのように見ておられるかを、この、まあ、見失いがちであります。しかし感じ取る必要があります。これはもう本当に御言葉を瞑想し、この主の御霊の中にこういることによってね、こう感じ取るしかないんですよね。もうなんていうの、もちろん理屈超えてますから。例えば詩篇の90篇の3節から6節に、こう命の儚さのところで、この千年も昨日のように過ぎ去りっていう言葉が書いてあるんですよ。ちょっと読みますね。詩篇の90篇の3節から6節、あなたは人を塵に帰らせて言われます。人の子らよ帰れ、まことにあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようです。あなたが人を押し流すと彼らは眠りに陥ります、落ちます。朝彼らは移ろう草のようです。朝は花を咲かせているがまた移ろい、夕べにはしおれて枯れますと、こう言ってですね。で私たちの命の儚さがここに書いてあるわけですけど、長寿だとしてもですね、今まあ 100歳かなね、今のこの詩篇のところでは90篇のところでは70歳、生きても80歳って書いてますからね、まあそれに比べると、まあ若干ね、寿命は、平均寿命は伸びてるかなと思いますけれども、でも長寿だっつっても100歳ぐらいですよね。しかし神の目には本当にひとときなんですね。千年が昨日のようにって言ってるんですよ。神の前では千年が昨日のようになんです。一日のように。で夜回りのひとときっていうのは何かというと、このなんつうんだっけあれ、4番をする人たちがこのローテーション、警備がね、このずっといるわけじゃないですじゃないですか。4時間に1回ね、当時は交代するわけです。交代ね。だからここで言ってるのは、一回りっていうのは、今言ったのは4時間のことです。千年が4時間ぐらいのものなんです。一日もなってないんです。神にとっては。それだけ神は力強く、常しえまで治めておられるということです。そして、同時にね、一日が千年のようなんです。神の前にいることがたとえひとときであったとしても、永遠の神にまみえるその時は千年のようであるということですね。この似たような表現がね、詩篇の84編の10節に、まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりはむしろ神の宮の門口に立ちたいのです。主の救いのご計画を考えるときにですね、神様はたったの3年半ぐらいの時間しかお与えになりませんでした。イエス様の交渉外ですね、この公に宣教の働きをした。しかも十字架といったらもう本当に1日以下6時間でした。朝9時から午後3時までですね。 で、福音書は時系列的には書かれてますけれども、こう時間を順序立てて書いてますけれども、しかし、偏りが非常にあるんですね。このイエス様のお生まれになったのはもう本当2つの福音書は書きもしていない。そして、この3年半ぐらいの、交渉会といってもですね、このガリラヤで行ったことを、そしてそれからバーンとこう飛んでですね、このルカだけがですね、一生懸命このガリラヤからエルサレムに行くまでのねところを長く書いてますけれども、ヨハネなんかは最後の1週間の、しかも最後の晩、13章から17章まで弟子たちとの話で、あれでしょ、水越の祭りの時ですよ、食事ね。でイスカリオっていうのがいなくなったじゃないですか、裏切るためにね。あれからあそこに13章ですよ。そして17章までで十字架のあの詳しい説明、復活ですよね。すごく偏ってます。で、神にとってはその時間っていうのは千年のようなんですよ。2000年ぐらい前にイエス様がお亡くなりになったんですけれども、で教会ではいつも十字架、不思議ですよね。僕は思いましたよ、本当にね。なんでクリスチャンになる必要あるんだろう、なったらややこしいなと思ってましたよね。なんか2000年前に起こった、ひととき起こったことをね、なんで毎日自分の生活に影響を与えて、もう支配されるような形で生きなければいけないの。まあそれがまさにバプテスマなんだけどもイエス様と属国になって一つになってね、生きていくわけだけども、こんなに献身とか捧げるとか、もうなんか今の日本の社会ではありえないですよね。自分の得のために生きなければなんだ俺はっていう話になります。しかし、この方が神の子であれば、永遠に生きていらっしゃる方であれば、2000年前であっても昨日のように考え、今生きている私のために死んでくださった、十字架に向かわれたということで、一日が千年のような方なんです。だからこの主が私は戻ってくるとお語りになるときにですね、この始めから終わりのことをお語りになっていくわけなんです。始めから語られるんです。旧約聖書で父祖アブラハムにイエス様が、主が地上のすべての民族をあなたによって祝福されるとこう言われたんですね。それが紀元前の2000年ぐらいです。あのバビロンにあるウルですね。あの当時はバビロンって呼ばれてませんけれども、あの地にあるウルです。3000年ぐらい前です。ですね。で、言われて、そのことがいつ起こるのかっていうと、今も現在進行形で進みつつはありますが、まだ完成してないんです。すべての国民がですよ、地上にいるすべての民族があなたによって祝福される、あなたの子孫イエス・キリストによって祝福されるわけでしょ。だからいつも強調してますけれども、日本語で今私話してますけれども、天国行ったら日本語だけじゃないんだっていうのをね、よくしてくれて神の国に入ったら日本語だけじゃないんですよ。で、他の外国の人が一緒に礼拝してると、なんかちょっとうるさいなとかね、えなんか日本語だけにしてほしいな、通訳通訳ね。どっちが曲がってるか、日本語だけが曲がってるんです。でももちろんいいですよ、もちろんあのいろんな国でその言葉で礼拝を守ってるから。でもそのね、なんちゅうの、ビジョンを忘れないでほしいんですよ。その渦中にいるんだって、私たちはその中のごく一部で、あえて便宜上こうやって同じ言葉で話してるだけですね。そうですよ、まあ、別に新約聖書っていろんな言葉で話してるわけじゃなくて、あのギリシャ語にまとめられてるから、それはいいんですよ、日本語で、日本語でいいんだけれども、まだ渦中にいるんだってことなんです。途中経過なんだってことです。で、終わるのがイエス様が戻ってこられる時ですね。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされて、それから終わりの日が来ますとなんですね。全ての国民、国語に明かしされるんです。それから終わりが来るってイエス様もおっしゃって、そして千年王国において、イザヤの2章を読むと、地上のこの諸子族がエルサレムに登ってきて、主の教えを聞くために、主を礼拝するために都登りをすると いう幻が書かれているわけなんです。だからイザヤが46章の10節で、私は終わりのことを初めから告げ、まだなされてないことを昔から告げ、私の計り事は成就し、私の望むことを全て成し遂げる。終わりのことを、紀元前2000年に主がお語りになったことをお語りになったんですが、初めにじゃないですかね、終わりのことを語ってらっしゃるわけです。でもう一つの理由いきます。この主が、この遅く感じるときに思い出してほしいことですね。9節です。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも望むことを望まず、滅びることは望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですと。これ面白いですね。遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられる。遅いというのとこれ漢字同じなんだよね。遅らせるっていうのは違うんですね、意味が。もう一回言いますね。遅いっていうのと遅らせてるっていうの、遅れた、だから遅刻するっていうのと遅いっていうのは違うんですよ。そうなんですかって、英語で言ったらどっちも late でも日本語は分けてるんですね。これがね、あのいいな、日本語いいなと思ってね。漢字は同じなんですけども、主はご自分がなさっていることを知っているんです。遅れているというのは計画通りにいかないで予定時間をオーバーしたということですよね。遅らせるって、そうですね、
遅れている
はそうね。遅いというのは違います。遅いというのは遅くたって神様は全部ご自分のことをちゃんと最後にシュッってやってくれれば何の問題もないわけですよ、ね、あの釣りするときそうじゃない、ね、こう餌に、ね、食らいついて、で慣れない人はね、あのちょっと動いたらパッとって全然動かないけど、食わせるんだ食わせるんだ、じっくりと食わせてってね、やるわけでしょ。遅いよ遅いよ遅いよってね、こう知らない人はね、こう焦るんだよね。けれどもえっとこうやるわけでしょ。遅いは遅れてるんじゃないんですよ、必ずしも。計画してやってるんです。だからハバクク書に定められた時があるよってこう言ってるんですね、このハバククに対して。でこう言ってます。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。遅いのは認めるんです、神様。でも遅れることがないってこう言ってるんです。でなんで遅れてるように見えるかというと、あなた方に対して忍耐深くあられるってんです。主の忍耐はとてつもなく長い、待ってくださる忍耐です。主が裁きを行われる時のことをね、考えるとですね、例えばノアの時代、主が人の弱いを120年にすると言われました。でここは解釈によっていろいろなんですけども、この120年後に人を滅ぼすというふうに解釈できるわけですですね。この言葉が語られてからですね、で彼らが悪に傾いて暴虐に満ちていても、彼ら自身が主に立ち返って救われることを神が願っておられました。ソドモとゴモラのことも考えてください。もう今にでも滅ぼそうとしているんですけれども、もうここまで来てね、ここまでこうやって行くぞ行くぞ行くぞってやってるんだけども、なかなかできないのが、ここでもたもたしているロトがいるんですよ。神様は火を降らせようとしてるんだけど、もたもたしてるロトがいるんですよですね。そして、ね、一生懸命このロトのね、あのもう既婚、あの自分の既婚した娘、家族に行っても全然もう話聞いてもらわなくて、じゃ未婚の2人の娘と、そして妻ですよね、連れてって、でもたもたしてるから手掴んでね、もう無理やりでも、であの村、あの小さいところってツアールっていうところですね、ここに、行かせてくださいと、んな遠くまで行けませんよと、でこう言ってですね、でそれでのっからのっから行ってるわけですよ。でようやくそこに着いたらボーン、火が降ったわけなんです。神は待ってくださる方なんです。忍耐してくださる方なんです。そして黙示録の裁きで、この今学びをね、火曜日にやってますけれども、14章がすごく私はおおって思うんですよね。何かっていうと、 このイエス様が釜を持っていらっしゃる方として、この御使いかな、出てくるわけですね。そしてこの、地の穀物が実ったので取り入れる時が来たというのが書いてあるんです。でそして理由がですね、この2つ書いてあってですね、このブドウはすでに熟しているっていう、この穀物が実って取り入れるっていう、このいわゆるこう収穫をする、この麦とかを、麦じゃないね、その 秋だったらね、まあ、麦でもいいでしょう、この春ね、まあ、秋の収穫物があるじゃないですか。実って借りれる時が来ましたっていうのと、あともう一つ、ブドウはすでに熟しているという、この二つの言葉があるんです。どっちもすごいんです。前者のこの穀物は実ったっていうところが、と乾いたって書いてあるんです。乾いたってどういうことか分かります？こう実ってね、この水分がまだこうしっかりあって、これ例えば私だったら米を考えればいいですよ。米、稲、ね、秋穂が実るじゃないですか。そしてよし、これでもう刈っていこうと、ね、刈り取っていこうと思ったけどね、ちょっと待ってるわけ、待って待って、ちょっとこう乾燥気味になっちゃったなって、あ、これじゃまずくなるじゃん、やばいじゃん、早く取らなきゃ、でもでもなんで神様刈り取らないんですかって、これ見つかりたちがこうなんかちょっと焦ってるっていうかさ、そういう状態ですよ。でもう一つが、このブドウは熟しているって、この言葉もね、はち切れるばかりになってるって書いてあるんです、ギリシャ語では。だから熟してんじゃん、深漬けじゃなくて、なんだか、あの、だからブドウだったらなんて言えばいいんだ、このなんか濃縮だか、
干し
ぶどうって、いや分かんないけど、あのだから熟しすぎちゃってるんですよ。もうちょっとしたらもうダメになっちゃう、腐っちゃうんじゃないかっていうぐらいのね、よく熟しちゃってるんですよ、ぐらいまで待ってるんです、待ってるんです。これは神の忍耐です。滅んでほしくない、滅ばないで救われてほしい。あと5時だから、神様がこれを行われてるから、いいですか、恵みの御業が終わりの日になればなるほど大きくなります。でこれは私の勝手な言葉じゃなくて、いいですか、5時からの男、あ、労働者ね、やばいじゃん、たった1時間しか働かないのに、しかも最初に賃金もらうんだよ、同じ賃金、ずるくない？もう神がそれを行ってくださるんですよ。だから私たちの教会生活とか宣教の働きとか信仰の働きの時に、この変化が与えられるっていうことを覚悟して、またそれを喜びとしていく必要がある。あ、この人ダメだねっていう人が救われていくんです。ではこの人関係ないねっていう人が救われていくんです。でこっちが悔い改めなきゃいけないぐらいね、神様の寛容さっていうか気前良さを見て、でなんかめちゃくちゃにされて、なんか教会もね、なんかあの昔だったらカルバリチャプルだったら、これ裸足でどんどんどんどんずかずか入ってきてね、こう外からやってきた人がね、あのまあまああんまり日本でないけどさ、ホームレスの人とか分かんないけどもね、でずかずかやってこられて、こう汚くなって、一生懸命こう毎回やってないから、こう拭いてんだけどさ、また汚くなって拭いてて全然取れなくなったと。そして看板をついに立てたんです、裸足で来るなってね。それでね、牧師がね、こう朝早くたまたまその時来てたもんだから、すぐに取って助かったんだと。そして役員会開いて、こうスタッフミーティング開いてね、なんでそれをやったんだと。でそしてこう汚くなって、もう取れなくなったからと。そしてだったら剥がしなさいって、絨毯をってこう言ったんです、コンクリートでいいって。でこれはカルバリチャペルコスタメサの初期です。今のその話を今しました。でこういう、あのちょっとやべえなっていうことも起こって、これ恵みなんですよ、恵みなんですよね。整いが必要です。ですから私たちこういう時代に生きてるよって。そして一人でも滅びることを望まず、全ての人が悔い改めに進むことを望んでいる。これが主の御心で、私、イエス様が言われましたね、私は新しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのだと。豊かな寛容と忍耐をイエス様は持っておられるということですね。で私たちがこの神の忍耐によって忍耐を働かせて、福音の中に生きていく、また福音を伝えていく、でイエス様が戻ってくる、来臨するという、これあざける風潮がこれからもますます強くなっていくわけです。不法の秘密はすでに働いていると第2テサロニケの2章に書いてあります。つまり反キリストの霊ですね、すでに働いていると。しかしパウロが言いました、これ最後の、ね、言葉にしたいと思いますけど、第1テモテの6章の11節で、神の人よ、あなたはこのようなことを避け、まあ、これはつまり欲望のままに生きることを避け、正しさ、敬虔、信仰、 愛、忍耐、柔和さを熱心に求めなさい。信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。信仰の戦いを勇敢に戦いましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたの豊かな励ましと慰めの言葉をありがとうございます。あなたのこの恵みが本当にこれからますます豊かに与えられて、5時からの労働者が私たちと同じ、いや先にその賃金をもらうような、そういう働きが起こることをあなたは言っておられます。主よ、しかしがっかりすること、私たちをこのつまずかせようとする試みというものもたくさん増えております。主よ、だから戦いです。どうか聖霊様が、あなたがここで命じておられるように、私たちにあなたの言葉を思い起こさせてくださいますように、必要な時にどうぞ私たちがあなたの言葉を思い出して、一新されて、そして悔い改めて、そしてあなたの道の中にまっすぐに歩むことができますように助けてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。